続きまして、木村文夫の言いたい放題のコーナーです。第53回目を迎えました木村文夫の言いたい放題。今日は一体何について吠えているのでしょうか。皆様お聞きください。
今日はアイヌに対して謝罪、補償をしたくない日本政府の思惑に追随しようとする全アイヌについて話をしてみましょう。いらんからくて、FM ピパウシ、リスナーの皆さん、A1K や、木村文夫の言いたい放題の時間です。これまでも何度か過激な発言に、リスナーの方から不適切発言と指摘されたことがありましたが、今日もアイヌ民族のたどらされてきた歴史の真実のために、あえて実名を出し、マイクに向かって怒りをぶつけたいと思います。令和2年7月11日、土曜日の朝刊、北海道新聞記事に、悪夢のような記事が記されていました。中曽根、麻生副大臣に次ぐ、馬鹿げた発言が飛び出してきました。萩生田光一文部科学大臣は、10日の閣議後、会見で12日に開業するアイヌ文化復興拠点、民族象徴空間、伊吹館内平尾町、ウポポイでアイヌ民族への差別をどう伝えるかを問われ、先住民族と開拓する人との間で価値観の違いがきっとあったと思うが、それを差別という言葉で一括りにすることがアイヌ文化伝承のためにいいかどうか、ちょっと考えるところがあると述べました。国が主体的に差別の歴史を発信することにも消極姿勢を示し、アイヌ民族、日本人からも多くの疑問視する声が上がっています。歴史に目隠しをするために施設を作ったわけではないと強調していましたが、慰霊施設に遺骨が集約された歴史のプロセスを明記しないのはどうしてなのでしょうか。言っていることと辻褄が合いません。我が国における良識ある一般的な認識として、アイヌへの差別は否定されていません。そしてそのアイヌへの差別の最たるものは、国家、日本政府による差別です。今から150年前、日本政府は北海道開拓という国策のため、アイヌからその土地、アイヌ茂を奪い、本州などから移住する日本人の土地を確保し、植民地化しました。このことは1898年、明治天皇により明治31年、勅令37号において、北海道開拓地の用語が使用されていることでも証明されているものです。加えて、日本政府はアイヌに対し、伝統的生業である主食の鮭、鹿などの捕獲を禁止、樹木、採集、樹木伐採禁止などの施策を取り、生活する権利のすべてを奪われたアイヌは、貧困にならざるを得なかったという 歴史、事実があります。今、世界的にも民族差別が問題になっている最中、どこからの情報なのでしょうか。アイヌ民族がたどり、たどらされてきた辛く、そして悲しい歴史を否定しようとする愚かで非人道的な発言です。農耕民族と狩猟採集民族とでは、当然のことに価値観の違いがあるのは当たり前のことです。愛も変わらず、詭弁ごまかしにて不都合な歴史に蓋をしようとしています。歴史認識が欠如している無知な大臣たちが、不都合な過去に蓋をしたがる、インチキ、詭弁、ごまかし、これまでのバカな発言はさておいて、私たち同族が一番許せないのは、アイヌを裏切り、萩生田発言に追随するかのような、大川勝、今年の役員会選で理事長に推薦された北海道アイヌ協会理事長の発言です。大川は理事長就任の記者とのぶら下がりでこう述べています。今は権利を主張する時ではない。私、口が小さい頃には差別はいっぱいあったが、今はあまりないと思うと。何事も対話が一番大事だと。国も国民理解のもとに愛の施策を進めていると考えていると、萩生田発言を問題視しない考えを示したとありました。昔は犬とアイヌを一緒にする屈辱的な差別発言が多く聞かれましたが、まさにこの者の発言は政府に尻尾を振る犬、ポチです。ここ数十年でアイヌ三文字を利用し、数十億の事件をうまく利用し、己だけが声太ってきた、この狡猾な寸家アイヌが、大臣たちに媚びを売り、何かを企んでいる魂胆が透けて見えます。これまでも、日本人、アイヌを問わず、多くの馬鹿を見てきましたが、地位を利用するこの者ほど、ずる賢い恥知らずの馬鹿は初めてです。同胞として恥ずかしい限りです。最後に、私たちアイヌ民族の名誉にかけて言っておきます。日本国には、差別、偏見から逃れようと、必死に、サイレントと言われながら生きているアイヌ、教会員でないアイヌを含め、数万とも言われているアイヌが全国で頑張っていますが、北海道アイヌ協会は、この者たちの代表ではありません。そして、この寸家アイヌたち、少数の言動は、当然のごとく私たちアイヌの総意でないことを、ここに宣言しておきます。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいらいけれ。